もう一度夢や希望にチャレンジ。そんな心と体を手に入れる場所。24時間いつでも通える一から整体。おはようございます。50歳からの体質改善の専門家、高田です。年齢に合わせた正しい不調の改善方法を YouTube とかラジオで発信をしています。さて、今日はね、紅茶と蜂蜜の組み合わせが NG な2つの理由、こんなテーマでお話をしていきます。ちょっとね、ラジオの更新頻度を変えてから初めて、そして久しぶりのこう収録なので、ちょっと緊張してます。はい。なんかすごく久しぶりな気がします。皆さんお元気でしたかね？はい。私も元気で頑張っています。で、今日のテーマなんですけども、あなたは紅茶にね、蜂蜜入れて飲みますかね？お好きな方が多いこのスタイルなんですけれども、実はちょっとこの方法ってあなたの体を危険にさらしてしまうかもしれません。で、今日はね、そんな紅茶と蜂蜜がこう組み合わせるのがちょっとねダメだよっていう理由をね、2つ紹介したいと思います。ぜひね、最後まで楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。で、本題に入る前にお知らせをさせてください。先週の金曜日に6本目になる YouTube の動画を公開しました。で、今回のテーマは老化を防止する食べ物、こんなテーマのお話なんですが、知らず知らずのうちに食べ続けていると急激に体が老化してしまう、そんな危険な食べ物っていうのを5つ紹介しました。で、一応ね、50代向けの体質改善の専門家ということでやっているんですが、50代だけではなくて40代30代の方にも見ていただきたい内容となっておりますので、ぜひご覧ください。あと、もう一つだけお知らせさせてください。今ね、お休みしながら、このラジオのね、配信、お休みしながら、公式 LINE の特典、ここをね、リニューアルしています。で、年齢に負けない体を手に入れるために、こう、必要な情報をね、今までよりもさらにパワーアップした内容、まあ、こう、6個、7個ぐらいにする予定なんですが、またね、無料の特典、付けて、いきます。で、今まで登録いただいた方に関しては、新しい特典が出たらすぐね、LINE の方に配信をさせていただこうかなと思っていますので、ぜひね、そちらも完成をお待ちいただければというふうに思います。はい、じゃあちょっと前置き長くなっちゃったんですが、ここから今日のテーマに入っていきましょう。紅茶を飲むときって、お砂糖ではなくて蜂蜜を利用する、こんな方も多いと思います。で、紅茶に蜂蜜を入れたら、こう、紅茶がね、黒くなってしまう。こんな経験されたことあると思うんですよ。で、これ、なんで黒くなっちゃうかっていうと、紅茶に含まれるタンニン、これと蜂蜜が入っている鉄、これが化学反応を起こして、タンニン鉄っていうものになるからなんですよね。で、蜂蜜の種類によってね、この鉄の割合っていうのは、違ってくるんですが、鉄が多く含まれるほど色が濃くなっていきます。で、ちょっと残念なことなんですが、このタンニン鉄になってしまうと、鉄はね、体の中に入ってきても吸収されないんですよ。で、蜂蜜で摂取できる鉄っていうのが、紅茶のタンニンに邪魔をされて取れない。これはちょっと本末転倒じゃないですか。で、せっかくね、鉄を、まあ、紅茶、に入れてっていうか、紅茶と蜂蜜組み合わせて健康のためにって飲んでいるであれば、ちょっとこの組み合わせっていうのが避けた方がいいと思います。で、鉄ってそもそも吸収率が悪い栄養素の一つなんですよ。なので、特に貧血気味の方は、この飲み方、せっかくの鉄がうまく吸収されないので、ちょっと注意されてください。で、あともう一個、蜂蜜はね、砂糖に比べてこう甘みが強くて、カロリーは砂糖よりも低いという理由が、まあ、健康に良いとされるところなんですが、で、今お話した通り、蜂蜜は鉄の吸収を阻害する以外に、カロリー、ここもね、ちょっとこう、気がつかない点というか、盲点があります。で、蜂蜜っていうのは砂糖に比べて 100g あたりのカロリーは確かに低いんですよ。ただ、 大さじ1杯あたりのカロリーは逆転します。これなんでかっていうと、砂糖は固体では軽くて、蜂蜜が液体で重いからなんですよね。蜂蜜は大さじ1杯 21g で62kcal で、お砂糖は大さじ1杯 9g で39kcal なんですよ。で、蜂蜜も砂糖もブドウ糖と果糖が主成分なので、摂りすぎると中性脂肪を増やしてしまうんですよね。で、砂糖よりもね、カロリーが低いと思い込んで、蜂蜜を紅茶にね、利用するときにはちょっと注意が必要です。で、カロリー低いから大丈夫って言って、結構患者さんとお話しすると多めに入ってる方もいらっしゃるので、このあたりは意外な盲点なので注意するようにしてください。で、蜂蜜っていうのは即効性ある、要は吸収が高いエネルギー源なので、運動後とか体力が消耗した時なんかにはかなり効果ができ、効果が期待できる、食品です。で、鉄も補給できる。ただ、その単人鉄になっちゃうと吸収率は、低くなっちゃうんだけども、取り方さえ間違えなければ鉄も補給できる。で、中国ではね、もう不老長寿の薬として昔からね、重宝されてきた。こんないい食品ではあります。ただ、摂りすぎ注意と、あとは組み合わせ、ここは注意。こんな2つのポイントを意識しながら上手に蜂蜜を摂ってあげるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。ということでね、今日のお話はここまでとなります。この放送をお聞きの皆さんが一人欠かさず健康で健やかな生活を送れることを祈っています。50歳からの大豆管以前の専門家、高田でした。それではね、次回の放送でまたお会いしましょう。